2022年8月16日
掲載。気候変動対策に4000億ドル。米インフレ抑制法案が可決。8月7日に米国連邦上院で可決された2022年インフレ抑制法案は4000億ドル規模となり、米国史上最大の気候変動対策とクリーンエネルギーへの投資となる。これは環境問題における明らかな勝利だ。だが、この資金拠出が二酸化炭素排出の削減にどれだけ貢献するかはまだ明らかでなく、結果の確実性は一部の人たちが主張するよりはるかに低い。税額控除、補助金、融資制度を組み合わせた同法案により、2030年までに最大年間10億トンの排出量削減が可能との推定もなされている。いくつかの分析によると、これは米国が温室効果ガス排出量を2005年のピークから最大 40% 削減できることを意味するという。もろもろのモデルは共通の推定値として、この 40% 削減に収束している。だが、一部のエコノミストは、税額控除の効果は不透明である可能性があり、将来の実際の排出削減量を予測するのは困難だと強調している。不確実性の理由の一つは、同法案が規制や義務ではなく金銭的インセンティブに著しく依拠しているため、効果が消費者の選択やビジネスの意思決定に依存することである。そのどちらも予測不能に陥る可能性がある。例えば、インフレ抑制法案では再生可能エネルギーによる電力をより多く生産する企業がふんだんに報奨を得られるため、排出量削減のほとんどは電力業界によって実現されると予想されている。だが、太陽光発電所や風力発電所の新規建設に対する地元の反対や、クリーンエネルギープロジェクトに対するその他の障壁によって進行が停止し、投資意欲がそがれ、展開が停滞する恐れがある。ただで手に入る資金。税額控除は、インフレ抑制法の温室効果ガス排出量削減戦略の中核に位置づけられる。同法案の税額控除の一部は個人向けだ。自宅をアップグレードして電化する人向けに約350億ドルが割り当てられ、電気自動車の新車購入では7500ドルの税控除がある。だが、どれだけ多くの人が電気自動車を購入するかは、経済の健全性、安定した供給、製品に魅力を見出せるかどうかに依存している。その他の税控除は、クリーンエネルギープロジェクトの建設に携わる企業や公共事業体が対象だ。これは法案の大きな部分を占め、原子力発電所の稼働継続を目指すプログラムを含めて約1600億ドルに上る。これらの税控除には2つの方式がある。投資税控除はプロジェクト建設の初期投資に対する比率として計算され、30% から始まる。プラント費用が10億ドルの場合、建設業者は3億ドルの控除を受ける。他方、生産税額控除はプラントの生産量を基準にし、生産電力1キロワット時あたり2、3セントが支払われる。クリーンエネルギープロジェクトの建設を目指す企業は、生産税額控除か投資税額控除のいずれかを選択できる。税負担のないスタートアップ企業も、自らの税額控除を税負担のある他の企業に売却できるため、現金化が可能だ。非営利団体の未来資源研究所のエネルギーエコノミストであるカレン・パーマー博士によると、電力部門では税額控除は積年の戦略であり、長年にわたって税額控除の対象になってきた風力、太陽光プロジェクトの成功に貢献したと評価されているという。今回の新法案では、これらの税額控除は他のクリーンエネルギー技術を含めるように拡充される。税額控除の背後にある論理はシンプルだ。クリーンエネルギーを安く作れるようにすれば、人々はたくさん作ろうとします。非営利団体の気候エネルギーソリューションセンターの代表を務める経済学者のナット・キョーヘイン博士は説明する。不確実性。新しい税額控除が排出量削減をもたらすことにエコノミストたちは同意しているが、 問題はどの程度削減されるかだ。主だった3つのモデル作成グループである。プリンストン大学のリピートプロジェクト、ロジウムグループ、エネルギーイノベーションによる初期の推定は、インフレ抑制法が2030年までに米国の排出量を約 40% 削減するのに貢献するとの見方で一致している。リピートグループの推定では、同法案に由来する排出量削減のほぼ 40% は電力部門によるもので、クリーンエネルギーに対する巨額の税額控除プログラムが大きな役割を果たす。他に 30% は運輸部門、15% は重工業によることになると同グループは予測している。予想される進展のすべてが同法案によるものではない。現在の米国の排出量は2005年よりも約 15% 減っている。同法案の可決以前にすでに実施されていた政策により、米国は2020年代末までに2005年水準を約 25% 下回ることになるペースで順調に削減を続けていた。モデルは、政策が将来の排出量をどのように変化させるかの大まかな感覚を与えてくれるが、状況が変化する可能性も多分にある、とエコノミストらは指摘する。ロジウムグループの2021年のレポートでは、米国は2030年までに排出量を17-30% 削減するペースで進んでいるとしていた。だが、2022年6月のレポートでは、推定値はいつの間にか24-35% に上昇していた。モデルが導く結果の相違は、特定の新政策が理由ではなく、ロシアによるウクライナ侵攻後に化石燃料価格が急騰し、米政府がインフレ懸念への対応を始めたことが大きな理由だ、とロジウムグループの気候エネルギープログラム担当アソシエートディレクターベン・キングは言う。化石燃料価格を変動させるどのような要因も排出量予測に影響する可能性が高い。人間の意思決定もモデルと現実のズレの原因になる可能性がある。人は必ずしも理屈上の最も経済的なことを常に実行するとは限りません、とエネルギーイノベーションのエネルギー政策ソリューションプログラムを率いるロビー・フォービスは語る。これは電気自動車や家庭のエネルギー効率向上などで見られるように、消費者税額控除の一般的な問題だ。人々はしばしば税額控除の活用に必要な情報や資金を有していない。同様に電力部門の税額控除も、モデル作成者が予想するような影響をもたらすかどうかの保証はない。新たな電力プロジェクトの用地を見つけ、許可を取得することは、困難なことかもしれず、進捗が狂う恐れがある。こうしたトラブルの一部はモデルに組み込まれているとオービスは言う。だが、モデル作成者の予想を超える困難が待ち受けている可能性は依然として残っている。十分ではない。カリフォルニア大学デイビス校の経済学者であるジェームズ・ブッシュネル教授は、モデルの結果を信用しすぎるのは問題だという。一つには、行動変化のうちどの程度が税額控除を理由とするものかについて、モデルは過大評価する可能性がある。税額控除を申請しているプロジェクトのいくつかは、どのみち建設されていただろう、とブッシュネル教授は言う。特に、すでに普及が進みつつあり、建設費も安くなりつつあった太陽光施設や風力施設がそうだ。それでも、同法案は、モデル作成者の期待に応えるかどうかにかかわらず、気候変動対策のインセンティブを与える上で一歩前進だ。太陽光や風力に特化した税額控除を、より広範なクリーンエネルギーを対象とする税額控除に置き換え、開発業者が導入する技術の選択に際して柔軟性が増すためである。同法の別の利点は長期投資に関するものであり、潜在的な影響は経済モデルで完全に捉えきれない。同法案には、二酸化炭素の直接大気回収やクリーン水素などの新技術の研究開発資金が含まれている。これらの技術は未だ実証されていないが、効率的で実用的と証明された暁には、今後数十年の排出量に大きな影響を与える可能性がある。だが、インフレ抑制法の効果がどのようなものであったとしても、 2030年以降の排出量目標を達成するには、さらなる気候変動対策が必要であることは明らかだ。実際、モデル作成者の予想が正しかったとしても、米国が2030年までに排出量を2005年水準の半分まで削減するというパリ協定で表明した目標を達成するためには、同法案では不十分である。米国の気候変動対策の道筋は、一部の人たちが望んでいるほど確かなものではない。インフレ抑制法によって、米国は大きな一歩を踏み出したが、正確にどれだけ大きな一歩であるかは、未だ明らかではない。以上、KC クラウンハートの報告でした。